8月4日から6日、比較平和推進研修体験記1、 SDGs の目標16、平和と公正をすべての人にのロゴマークがあります。平成4年に比較平和都市宣言を行った小千谷市を代表し、12人の中学生が広島平和記念式典に参加しました。戦後78年を迎えた広島を訪れ、貴重な体験から多くのことを学んだ生徒たちの声を本号と広報小千谷11月号の2回にわたって紹介します。問い合わせ、企画政策課企画経営係、電話 83-3507。 過去から知った平和について、千田中学校3年小林歩。私は広島での研修を通して多くのことを感じて貴重な体験をすることができました。その中で特に印象に残ったことが2つあります。1つ目は被爆体験講話です。講話では7月に聞いた被爆体験伝承講話よりも原爆の怖さをより強く感じました。そしてアメリカが広島や長崎のことを隠していたことや当時の出来事を知ることができました。私は資料館の中と同じくらいの恐怖を感じました。二つ目は広島平和記念資料館です。中に入った時の光景は想像を絶するものでした。その中を30分ほどで見て回りましたが、1時間以上いても回れるかわからないほどの内容でした。私は半分ほど見終わった時に通路に座り込んだのをよく覚えています。原爆の悲惨さが心に刻まれた一方で、目に映る今の広島の風景が一変してよりきれいに見えるようになりました。他にも平和記念式典に参列することができたり、広島のさまざまな文化を知ることができたりして、とても良い経験になりました。しかしまだ知らない文化や平和公園内外にある原爆の記録を見れていないので、それらを見たり体験したり、より多くのことをまた広島で見てみたいと思いました。私はこの研修を通して原爆の悲惨さと平和の重要さを深く知ることができました。この平和のために、私は自分が知ったことを心に留め、多くの人に伝えたいと思います。まずは身近な人に伝えていき、これからも多くの人に広島や長崎で起きた出来事を見て感じて、今の平和について考えてほしいと思います。平和について考える、千田中学校3年坂井千尋。皆さんは原子爆弾の被害についてどのくらいのことを知っているでしょうか。今回私が広島研修に参加するにあたって注目したのは、今でもなお残る被害のことです。研修初日に3歳で被爆した清水さんのお話を聞きました。清水さんは原爆の後遺症に今でも苦しまれている方でした。私がお話の中で一番強く記憶しているのは、死ぬまで戦争が終わらないという言葉です。日本が終戦後すぐに立ち直ったことで戦争は終わったと言われていましたが、その陰では空襲や原爆の被害にずっと悩まされていた人がたくさんいたと知って言葉を失いました。また2日目には記念資料館で写真や絵、遺品などの展示を見ました。被爆した方々のさまざまな強い思いを感じられました。研修に行く前にネット上で絵を見てはいましたが、実際に行って実物を見てからしか伝わらないこともあると思います。辛い資料ではありましたが、改めて戦争の恐ろしさを知ることができたので行けてよかったです。私が今本当に怖いと思うのは、いずれ実際の戦争を知っている人々がいなくなって、また間違ったことを繰り返すことです。 今回の研修で広島に行って被爆した方々をはじめとする多くの人の平和に対しての強い願いを肌で感じてきました。今も世界で戦争によって傷ついている人は多くいるし、日本の被爆した方の中にも後遺症や心ない言葉に苦しんでいる人がたくさんいます。戦争を忘れないために、まずは戦争について平和について知ることから始めてほしいです。比較平和推進研修を終えて、小千谷中学校3年、滝沢理子。私は原爆の脅威と人々の願いというテーマで研修をしてきました。研修を終えて学んだことは、原爆は甚大な被害を出しただけでなく、その後の被爆者の方々をも苦しめたということ、そして二度とあのような戦争が起きないよう、それは違うとはっきり言えることが大切だということです。平和記念資料館で被爆体験者の方のお話を聞いたり、資料館内の見学をしたりして、教科書からは学べないことをたくさん学びました。一番印象に残ったのは、被爆者は死ぬまで戦争は終わらないという被爆体験者の方の言葉です。この言葉から被爆者の方が戦後も多くの苦しみがあったことが伝わってきました。二度とこのような戦争、原爆の使用が行われないように、戦争は違うと声に出していきたいです。広島研修を終えて、小千谷中学校3年、諏訪部花美。私はこの研修で原爆の悲惨さはもちろん、今まで知らなかった当時の状況や人々の思いを感じることができました。私たちは当時3歳だった被爆者の方から話を聞きました。爆風で家をなぎ倒され、次々と家の瓦礫が飛んできた。家の瓦礫に押しつぶされ、母は血だらけ、子供を助ける一心で力を出し外へ出たという話を聞き、原爆の威力や家族の絆を感じました。平和記念資料館では想像を上回るものがたくさんありました。熱線で変形した自転車、ボロボロの衣服、灰になった弁当、鉄まで溶かしてしまうほどの熱線を人間も浴びてしまったことを考えると心が痛みました。また川に飛び込んでいる人々や遺体が山積みになっている写真を見ると、思わず涙が出てきました。今被爆者の平均年齢は85歳を超えています。私たちが声を出し、核の悲惨さや平和の尊さを多くの人へ伝えていきたいです。広島での経験、小千谷中学校3年、渡辺瑠奈。この研修では夢に向かって生きている人々の思いを、原子爆弾によって全て壊されるという想像以上の現実を突きつけられました。被爆体験証言者講話では、家族の影響やどんな生活だったのかを聞きました。その中で私が心に残った言葉は、この原爆を今のこととして考えてほしいという言葉です。原爆は昔のことではなく、現在の問題として考えることを、自分だけでなく周りの人などに広め、原爆についてみんなに考えてほしいと感じました。3日目は平和記念式典に参加し、絶対に過去の過ちを繰り返さない、平和を守ると誓った式になりました。改めて原爆はあってはいけないと考えさせられ、知らなかったことや想像を超えることをたくさん知ることができました。広島では平和について考えるだけでなく、広島市内や宮島を散策することで広島の文化に触れることができ、とても貴重な経験になりました。広島研修を通してこれからできること、小千谷中学校3年、樋口葵。私は3日間の広島研修を通して原爆についてさまざまなことを学び、感じ取ることができました。特に原爆の資料館では 当時の写真や資料があり、いろいろな感情が自分の中に出てきました。資料館や式典には多くの外国の方々もいました。原爆について理解しようとしていて、私自身ももっと考えていかなければならないと思いました。そして私が一番印象に残ったのは、原爆被害者の方からのお話です。当時の状況やどんな思いかなどを聞き、原爆の恐ろしさを肌で感じられる機会になりました。生存者にも深い傷を負わせるということを知り、二度とこのようなことを起こしてはいけないと強く思いました。3日間の研修を通して多くの経験をすることができました。私自身も原爆のことを周りに伝えていき、原爆について忘れないようにしていきたいと思います。写真6枚、写真の説明。1、参加者の集合写真。2、原爆ドーム。3、平和の鐘。4、講話を聞いて質問している様子。5、平和記念式典の様子。写真終わり。折り鶴を捧げました。市民の皆さんに募集した平和を願う折り鶴が、今年はおよそ1万6000羽寄せられました。平和を願う思いが込められた折り鶴を広島市と長崎市へお届けし、広島平和記念公園や長崎市の平和公園に捧げていただきました。ご協力ありがとうございました。